今日は黙示録の1章の4節から8節のテキストから宿命からの解放と題してお話をいたしたいと思います。今日のテキストはこのお話をする中でその都度読んでいきたいと思います。明治の文豪有島武郎はこの人間の持つ宿命についてカインの末裔という小説を書いて、この人間はこの宿命を負っているということをテーマに小説を書きました。今日はそのことを踏まえて、そして私たちにはその宿命から解放される術があるんだということを御言葉から学び、この問題を解決したいと思います。私は22歳の時にキリストを自分の救い主と信じてキリスト者となりました。その22歳の時に思っていたことは、これは間違いのないと思えるようなものがあれば、どんなものでも信じたいと思っておりました。なぜか心は非常にオープンになっておりまして、先入観を持たずに信じたいと思っていたわけであります。ただ私には一つの質問がありました。この宇宙を作られた方はどなたかという質問でありました。この質問はその答えをいただかなくてはどうしてもいけない質問でありました。非常に簡単な質問なのでありますが、いろんなところに行ってこの質問をいたしますと、誰もこの質問に答えてくれませんでした。なぜなら、彼らの教えるものはいかにこの世の幸福を得ることができるかという、いかにこの世の幸福を得ることができるかという教えが中心であったからであります。最後の最後に教会を訪れ、この宇宙を作った方はどなたですかという質問をいたしましたところ、即座に創世記一章一節、はじめに神は天と地を創造したを示し、神ですと答えられたのです。それが教会に行き始めた最初のきっかけでありました。で、今日のテキストを見ますと、使徒ヨハネは当時の7つの教会へのメッセージを天地創造の神から受けたと述べております。まずこの1章の4節5節をお読みしたいと思います。ヨハネからアジアにある7つの教会へ、昔いまし後に来られる方から、またその御座の前におられる7つの御霊から、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。ヨハネはこのテキストにおいて、天地創造の唯一の神は三つの姿を持って私たちに臨んでおられることを述べました。この4節5節の 中に三つの殻がそのあることは、そのことを表しております。天地を創造された神は、ある時からある時まで存在された方ではありません。ここに書いてあるのは、今いまし、昔いまし、後に来られる方からということが最初に述べられております。このように、神は時間に制限されて存在される方ではありません。また今日のこのテキストの最後のところでは、同じ言葉が繰り返されております。八節でありますが、神である、ちょっと前にお示しいたします。神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方。これは四節の言葉と同じであります。万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。アルファというのはギリシャ文字の最初であり、オメガというのは最後であります。始めから終わりまで、終わりに至るまで存在している。永遠の過去から永遠の未来に至るまで、すなわち時間に関係なく私は存在している。私はアルファであり、オメガであるというこの言葉を付け加えて、神はご自分の永遠性を示されたのである。たのであります。これがまず私たちの目には見えない、しかし永遠から永遠にまで存在される父なる神を私たちは知らなければならないわけであります。旧約の預言者たちはこの父なる神しか知りませんでした。モーセはこの神に出会い、その名前を尋ねましたが、私はあるというものであるという名前しか聞くことができませんでした。その出エジプト記の三章の十四節を今前にお示しいたしたいと思います。出エジプト記三章十四節。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が、私をあなた方のところに使わされたと。またこの私はモーセに言うた。モーセはそのように言いなさいと言われた私であります。このように神は私はあるという名前を持っておられる。それは名前というよりもその性質ですね。永遠の過去から永遠の未来に至るまであるんだと。旧約聖書ではいるという言葉を使ってありますけれども、とにかく時間に制限されずに存在しておられるお方。神にとっては時間はないのである。このことを私たちは十分に理解し、私たちの考えをはるかに超えたお方であることを私たちは知っておかなければならないのであります。父なる神はこのようなお方でありますけれども、しかし私たちと無関係な方ではありません。この方は目には見えませんが、霊の形で私たちに語りかけてくださるのであります。このことは、御座の前におられる七つの御霊からという言葉となっております。先ほどの箇所を見ますと、その二番目ですね。またその御座の前におられる七つの御霊から、霊が七つあるという意味ではありません。七は完全を表す数字ですから、 神の霊という意味であります。神のご性質を完全に表す、いや神の本質である霊が私たちに語っている。その方は御霊の形をとって私たちのうちにある人間の霊に語ってくださるのであります。そして最後に、罪を犯し神が見えなくなっている私たちを導くために、神は救い主キリストの中にご自身を表してくださいました。御子イエスは父の御旨に従って十字架にかかり、私たちの身代わりとなって罰を受け、私たちの罪を許してくださいました。ここに神が愛であることを私たちに示されたのであります。さらに御子イエス様は三日目に復活をされ、私たちの最後の敵、すなわち宿命ですね、である死を滅ぼされました。このようにキリストは父なる神の忠実な証人となって私たちの救い主となられたのであります。このテキストの五節、一章の五節、また忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように、このようにヨハネは御言葉を伝えております。神が私たちに語られるメッセージはすべて御子イエス様の中に表されております。人類は罪を犯した宿命のために自分の生きる目的を失っております。そして自分の心の中にある虚しさを解決することができないのであります。このことを解決するために、神は御子イエス様を私たちの世界に送られました。私たちの罪が救い主キリストによって神の前に許されるなら、虚しさ、死への恐れ、生きる目的がわからない、これらの問題から神は私たちを解放してくださるのであります。ですからキリストをまず信じて宿命から解放される必要があります。そうすればあとは自動的に神が備えてくださるのであります。この五節から含めて六節を見て、そうですね、この後ですね、ここにこう書いてあります。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、これは今この御言葉から学んだところであります。また私たちを王国とし、ここはの民を入れるとわかりやすくなります。ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である、キリストに栄光と力とが常しえにあるように、アーメンとあります。まず罪は許されて神と和解し、私たちは神と和解し、私たちの内側に神の御霊が入ってくださった、こういう状態になったときに、イエス様は私たちをご自分を王とする王国の民として私たちを招いてくださった。そして王国の民である地位を 与えてくださったのであります。それは私たちに生きる目的があることを示してくださったのであります。私たちはキリストを王とする国の国民としてこの地上で奉仕するものとなる。これが私たちの一つの使命であります。22歳の時に私が求めていたのは実はこのことでありました。虚しさ、生きる目的がわからない、絶対的な基準がない。しかし私がキリストを受け入れた時からこの三つの問題は解決をいたしました。宿命から解放されたのであります。主イエスは私たちの罪を許し、死ぬべき命に復活の希望を与え、御国の民としてこの地上で生き、そしてもう一つの使命、神に仕える祭司の働きをする使命を与えてくださったのであります。その祭司の働きというのは今の宿命から解放する道があるんだと人に伝えることであります。私たちはこのことを知るときに、私たちがこの世に使わされているという使命感と、そしてこの世で働かなければいけないという職業感が完全に示されているのであります。さらにイエス様はいつの日か私たちの救い主キリストはこの地上に戻ってこられることも示されました。これらの神の計画のすべてを知るときに、私たちは新しい生き方をするものとして導かれるのであります。これが宿命からの解放なのであります。一章の五節六節、ここにすべてが書かれておりますので、もう一度ゆっくりとお読みしたいと思います。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国の民とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように。アーメン。一言祈りたいと思います。父なる神様、救い主イエス様を送ってくださって、私たちを宿命から解放してくださったことを覚えて感謝をいたします。私たちには王国の民としての身分が与えられ、そしてあなたをまた知らない人に祭司として働く使命が与えられていることを学びました。使命感と職業感をあなたが与えてくださったことを覚えまして、心から感謝をいたします。このメッセージを聞く一人一人が宿命からの解放を自分のものとし、この世で生きる使命感と職業感に生きることができますように導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。